教えて鈴先生、相続就活のリアル。相続就活と聞いてどんなことを思い浮かべますか？財産を抱えている人の問題だから私には関係ない、人生の終わりのための活動は私には必要ない。いいえ、人事ではないんです。このコーナーでは相続専門の司法書士事務所の代表を務める弘樹涼香先生に身近な相続就活問題をお聞きし、その解決方法を伺います。あなた自身や大切な人のために鈴先生と一緒に考えてみませんか？この番組は相続就活テラスの提供でお送りします。前回、遺言書は亡くなってから執行されるもの、
はい、
で亡くなる前の対策としては家族信託、任意貢献、
はい、
こういったものを利用するといいというお話でした、はい、改めて家族信託、任意貢献教えていただいてもいいですか？
はい、家族信託も任意貢献も、まあ、どちらもこう認知症とかになる前、お元気なうちに、うん、やっておくものっていうことにはなるんですけども、うん、任意貢献の方は、まあ、貢献制度は全部に言えるんですけども、まあ、家庭裁判所に、まあ、申し立てをして進めていくものっていうことになるので、どうしても、まあ、家庭裁判所の、まあ、監督下に置かれる、うん、まあ、それの、まあ、メリットとしてはやっぱりその家庭裁判所ちゃんと入ってるので、うんうん、ちゃんと見てくれますよとか、ちゃんと報告しないといけないので、ちゃんとそこで本人のためにやっているかとか、うん、そういうところをきちんと、まあ、報告するっていうところはもちろんメリットにはなってくるんですけども、うん、貢献制度、特に任意貢献になってくると貢献人の、まあ、監督人ということで、うん、貢献監督人って呼ばれる専門家、
はい、
弁護士とか司法書士とかがついてしまうので、その人たちに費用を払わないといけない、うん、で毎月だいたい1万から3万ぐらい払っていく、うんうんうん、で基本的にはどうしても認知症とかになってしまった後って回復する見込みってあんまりないですよね、うんうん、そうなってくるとお亡くなりになるまでちょっと継続していくってなると毎月のランニングコスト、
はい、
ただ家庭裁判所とかその貢献監督人への報告とか、うんうん、そういうところがちょっと大変だなっていうのが、はい、まあ、任意貢献の方で、一方家族信託の方は、はい、まあ、よくここ貢献と対比されるものにはなるんですけども、うん、家族信託はもうお元気なうちに契約しとくっていうところは任意貢献と一緒で、ただ家庭裁判所とかは一切関係ありません、
はあ、
もう家族の中でこういうふうに財産管理をしてこの子にお願いするわ、こういうふうにしてねとか、そういうのをもうご家族に任せるっていうような制度にはなってくるので、まあ、メリットとしてはもう任意貢献の逆ですよね、うん、なので、まあ、家族内で完結できます、うん、ただまあデメリットとしても家族がちゃんとそこやってるかっていうのをどこをどうやって監督していくか、
信頼関係、
そう信頼関係なんですよ、信託なので信じて託すんで、
なるほど、
信頼関係がやっぱりそこで破綻しちゃうと、
うん、
家族信託って成り立たないものにはなるので、
家族信託は費用は、
あ家族信託は、まあ、作るとき
は
やっぱり専門家にお願いしないといけないの で、
ね、
ある程度大きなお金はかかるんですけども、
そこも、まあ、お金がかかるという意味ではデメリットに、
ね、そうですね、デメリットには、でただ家族信託はその、まあ、ランニングコスト、家庭裁判所とかも絡んでるわけじゃないし、うん、自分で誰かこう専門家に見てほしいとかっていう風になったら別ですけど、そういうことがなければ、
うん、
特段ランニングコストがかかるとかっていうところはないので、そこが大きな貢献と家族信託の違い、う
ん、なるほど、まあ、費用もかかるので、
はい、
この任意貢献、家族信託利用しておいた方がいいよっていうのはどういった方々ですか？
特に家族信託で言うとやっぱりご自宅を持ってて、うん、で預金が逆にそんなにない人とかだと、もう自宅を売らないとお父さんお母さんの介護施設の費用が絶対払えないだろうな、
なるほど、
だからもう将来的には売りたいけどお父さんお母さん今はうんと言わない、今住んでるしうんと言わないけどちょっと認知症が心配で、うん、っていう方とかですとやっぱりご自宅を家族信託しておくっていう方もいらっしゃいますし、うん、あとは例えば地主さんとか、
うん、
賃貸物件結構持ってる人とか、
うん、
でなかなか年齢高くなっていくと管理って できないですよね。自分でやっぱりもう80代とかになってきちんと管理していくとかいろいろ手続きやっていくってなかなか大変にはなってくるので、まあ、そうすると、まあ、家族信託使っても息子さんとか娘さんにお任せしますよ、まあ、家族信託使わなくてもいいんですけど、ただ家族信託を使って任せた方が、いいっていう風な、まあ、ちょっとそこもメリットデメリットはお話しして、もうご家族の考え方次第ですけど、いいっていう場合であれば家族信託をしておくっていうことも必要かなっていうところ。
財産がある人、大きな財産がある人はもちろんのこと、不動産がたくさんある方はやはり利用しておいた方がいいということですよね、
やっぱり不動産っていうのがポイントですね。
ポイントですね。
預金とかって結局その銀行の代理人制度とかで家族が登録をしておけば、ある程度はお金を下ろせるようにとかってできるところもあったりするんですよ。でも不動産ってなかなかそうはいかないので、はい、
現金化難しいですもんね。
そうそうそうそうなんですよ。だから不動産がある人は家族信託とか、まあ、任意貢献とかは検討に入れた方がいいかな、
ふと思ったんですけど、お金をかけてそういったものを利用して、すぐに認知症になる前に、突然、亡くなってしまうこともありますよね。そうすると遺言書が執行されるわけじゃないですか。
そうですそうです。
費用無駄になります。
まあそうそうですよね。
ね、
特に任意貢献とかだと、まあ本当に認知症になったら発動しますよっていう、本当保険みたいな、掛け捨ての保険みたいな感じですよね。
なるほど、任意貢献
とか
は、
なのでそうすると任意貢献は作っとくだけ作っておいて発動させないこととかもあるはあって、でただ一方家族信託の方も、まあ、同じような感じなんですよ。ただ家族信託ってどちらかというと、もう契約をしちゃったら息子さん娘さんにもお任せすることになるので、そこでちょっと細かい話になりますけど、不動産の名義も息子さん娘さんが管理者っていう形の名義に変えちゃうんですよ、だから家族信託はもうやったらすぐスタートするものにはなります、でプラスで家族信託って亡くなった後のことまで決められるんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。亡くなった後にこういう誰に引き継ぐみたいな、だちょっと遺言と似てるような役割が家族信託は長いんですよね。家族信託でできる範囲って、なのでそういうところで言うと、やっぱり将来的にどういう可能性があるかっていうのを多分整理整頓をしていって、でじゃあこの場合はこう、この場合はこうっていうのでちゃんと場合分けをして、じゃあもし突然亡くなってしまったらこうなるようにしておきましょうとか、逆にもう10年20年とかなってくると、今度はお金が足りなくなったら、これは売るしかないねとか、そういうのを家族で共通認識っていうところを持ってもらって、きちんと組成、作っていくっていうことが大事ですね。
家族信託は、その亡くなった後の部分も加えられるっておっしゃってましたけど、他に遺言書もあった場合、どうするんですか。
そうなんですよ。それよく質問あるところで、家族信託と遺言ってどっちが効力あるんですか。家族信託が強いです。契約なんで家族信託って、なので家族信託で先にやっちゃう、後でもいいんですけども、遺言があったとしても家族信託をやっておくと、家族信託の方が優先はされます。
でも家族信託の方がまさに今執行しなければいけない部分ですもんね。
そうなんです。契約でちょっとこう難しいことで言うと、遺言って亡くなった後に自分の財産だったものをどうするかを決めるもの、家族信託っていうのは今の現段階から自分の財産をこういうふうにしてほしいっていうので、逆に遺言に書いてあった財産を売っちゃったりとかしても効力及ばないじゃないですか、それと一緒で。
そうなると今度遺言書、あまり古いものを、持ち続けるっていうのもちょっと問題ですね。
そうなんですよ。
次回はそのあたりの課題、問題点伺っていきたいと思います。鈴先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
相続のトラブルはおよそ8割が不動産を含むと言われています。老後に不安を残さないために、相続就活のお悩みは一般社団法人相続就活テラスにお任せください。司法書士が設立した信頼できる相談窓口です。フリーダイヤル 0120-926-505 0120-926-505、または相続就活テラスで検索。
教えて鈴先生、相続就活のリアルでは 相続終活に関する質問を受け付けています。どんな些細なことでもお気軽にお寄せください。またポッドキャスト配信や動画配信も行っています。栃木放送のホームページや相続就活テラスのホームページへアクセスしてみてください。この番組は相続就活テラスの提供でお送りしました。